それでは2024ワールドトライアスロンパラトライアスロンシリーズ横浜大会の特集からです。スタジオには大会事務局の川田久恵さん、そして大会とともに横浜市の魅力を発信するハマトラアスリートアンバサダーに3年連続で就任された上田愛選手にお越しいただいています。お二方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず川田さん、
はい、
さあいよいよ来週ですね。2024ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会が開催されます。改めてどのような大会なのか教えていただけますか？
はい、今年もワールドトライアスロンシリーズは世界を転戦しながらポイントを獲得して年間チャンピオンを決定するシリーズ戦となっております、14度目の開催となります、またパリ2024オリンピックパラリンピックの出場ポイントをかけた重要な一戦となります。
もうすぐですもんね。もうパリオリンピックもかなり重要な大会ということですね、
は
い。
世界各国のトップレベルの選手が横浜に集結し白熱したレースが繰り広げられることを期待しています、
パラトライアスロンの方も今回歴史があるんですよね。
エリートパラトライアスロンは2011年から横浜で実施しています。
はい。
2017年からシリーズ化され、横浜は2024年で7度目の開催となります。トライアスロンと同様に、スイム、バイク、ラン、3種目を連続して行い、障害の種類や程度は選手によって様々ですが、
はい、
同じぐらいの競技能力を持った選手同士にクラス分けをし順位を決めています、またパラトライアスロンはレース中にサポートするガイドとハンドラーが選手と一体となって競技を行うことが特徴となっております。選手を陰ながら支える存在も注目してみてください、
ガイドっていうのはどんなことをする方なんですか？
はい、ガイドは視覚に障害のある選手とレースを通して伴走し、選手の目となることで安全にコースを導きます。ハンドラーは車椅子を使用する選手など、障害の重い選手のスイムからバイクへの乗り換えや、バイクからランへの乗り換えなどをサポートしています。
なるほど。まさに選手と一体となって、一緒に参加されるわけですね。はい、川田さんありがとうございます。
はい。
そして、3年連続でハマトラアスリートアンバサダーに就任されました、上田愛さんにお話を伺います。上田さん、よろしくお願いします。今回、3年連続でアンバサダーにご就任ということで。
はい、本当ありがたいんですけれども、やはり、2009年に、開校150周年記念からの誘致でトライアスロンっていうこの大会が、世界トライアスロンシリーズ、パラトライアスロンシリーズと、もう14度目になるんですね。
かなり歴史がね、積み重なってきましたね。
そうなんですね。私は2009年から2021年まで、選手として出場してきたんですけれども、本当にこの国内で世界の強豪選手が集まってくる、そういった大会が開かれるって、もこの横浜しかないんですね。
あ、そうなんですね。
はい。そういった中で、やはり日本選手の応援って多いんですね。で、山下公園の方に皆さん応援に来てくださるんですけれども、トライアスロンをもともと好きな方から、あとはこう、お買い物とか、観光に来られた人まで、すごいスピードで自転車で走ってるけど、これ何なんだろうって、知らない方も応援してくださるって、そういった中で選手としてこう応援を受けながら、チャレンジできる場があるっていうのはすごく嬉しかったんですね。それを今ではアンバサダーとして知ってもらうとか普及とか、そういった部分で携わらせていただきながら、さらにはやっぱり大会を開いていただくためにはやっぱり県警の方がコースを守ってくださったり、ボランティアの方がやっぱり水を渡してくださったりとか、本当に支えてくださっているたくさんの方がこのレースの舞台をこう作っていただいているので、このスポーツってトライアスロンもなんですけど、こうする人、見る人、支える人で、やっぱりその場が出来上がっていっているので、その魅力をしっかりとアンバサダーとしてこの横浜大会をまずは知ってもらうっていうところではしっかりと発信をしていきたいと思ってます。
もうすでにバシバシ魅力がもう伝わってきております。で、上田さんもこれまでもね、選手として日本国内から世界各国までいろんなねコースを巡っておられると思うんですけど、はい、この横浜のコースっていうのはどんな特徴があるんでしょうか。
はい、いやー、まずはまあ私も横浜大会に訪れた時にですね、うん、こう赤レンガ倉庫とか山下公園、
はい、
あとは氷川丸があるじゃないですか、
はいはい、
そこをこう変な話水着一つで
確かに
駆け抜けてるっていうのがすごくなんかこう不思議というか
非日常ですね。
これはドライアスリートでよかったなと思った瞬間だったんですね。
うん、
でレース中はやっぱり観光はできないんですけれども、はい、こう巡るような観光スポットを巡るようなコースになってるっていうのがまず、うん、この横浜大会の魅力の一つになってます。
はいはい、
あとはこう横浜大会、まあ、世界トライアスロンシリーズパラトライアスロンシリーズのこの横浜大会のフィニッシュ、うん、山下公園のど真ん中にブルーカーペット、はい、青い絨毯がバーッと引かれていて、うん、そこの選手が最後の最後フィニッシュラインに駆け込むところに、うん、応援の方もそのコースの脇に
最後花道を作って、
はい、その通りです。花道作って、うん、さらにはこう手を出してお帰りなさいってハイタッチができちゃうんですよ。
そうなんですか。
まあ、ただデッドヒートで競ってたら選手がタッチはしてくれないかもしれないんですけど、うんうん、もうオリンピック東京オリンピックでもメダルを取ったような選手が今回パリオリンピックに向けてランキングを上げていかなければいけないので、うん、そのポイントが獲得できる今回大会なので、うん、重要度としてはとても高いんですね、この横浜大会。
そうか、う
ん、なのでそういった選手とハイタッチできちゃうかもしれないので、
すごい、
ぜひぜひ大会当日5月11日土曜日ですね、うん、エリートのレース見に来ていただきたいなっていうふうに思っています。
わあ、それは結構レアなね、はい、体験ができそうですね。今もちょっとお話ありましたけど、はい、かなり重要なレースということで、
はい、
結構やっぱり強い選手が集まるんですか。
集まります、うん、もう今回ですね、もう7月に控えたパリのオリンピックパラリンピックに向けて、うん、ランキング上位の選手のメダル候補の世界各国の強豪選手が、うん、名を連ねておりますので、うん、絶対にその今年パリで活躍する選手と会えるっていうのは間違いないっていうような、本当に素敵な大会というか、こう白熱の戦いが絶対繰り広げられる大会になってると思います。
うわー、そんな面々がこの横浜の地に集うわけですね。
はい、
もうねこれを聞いてぜひ見たいと思った方多いと思うんですけど、はい、これ観戦したい場合は特に申し込みとかはいらないんですかね。
いらないです。マラソンと一緒で沿道から来ていただければすぐに目の前を走る選手を観戦していただけるので、うん、まあ、特にでもどこ行けばいいのっていう迷った方は、うんうん、山下公園にまず来ていただければ、
はいはい、
スイムバイクランと見ていただけるので。
なるほど、そこを拠点にすれば、はい、
そうですね、
結構見られそうと、
はい
はい、では引き続きお話を伺っていきたいんですが、上田さん、
はい、
ちょっと今この曲が流れてる間に伺ったんですが、はい、なんか横浜で好きなスポットがあるそうですね。
あるんですよ、うん、実はまあいつも横浜大会5月に開催されてるんですけれども、はい、その大会会場になる山下公園の中にバラ園があるんですね、
うんうんうんうん、
未来のバラ園っていう名前だったと思うんですけど、うん、もう見事に手入れされたバラがもう咲き誇ってるんですよ。
はいはいはい、そこ綺麗ですよね。
そうなんですよ、うん、なのでウォーミングアップとかレースしている最中も風に乗ってこうバラのいい香りがしたりして、
香ります。
そうなんですよ、すごい匂いしているので、うん、なのでバラに興味がある方ぜひ来ていただいて、トライアスロンの応援も一緒に来てもらえればいいな、
ちょっと優雅に応援できそうな感じがしますね。はい、ありがとうございます。で、上田さんは、
はい、
今どんなスタイルでこの競技は継続されてらっしゃるんですか。
はい、まあ、2021年の東京オリンピックを区切りに、うん、私は今ロングディスタンスと言いまして、
はいはい、
さらに長い鉄人レースと言われる
鉄人レース、
はい、3.8 キロ泳いで、
え、
180キロバイクを漕いで、
え、
最後 42.195 キロ走るという。ちょ
っと不安になります。大丈夫ですか。
大丈夫なんです。それでまあそういうレースのマラソンで私2時間58分58でサブ3も達成しているので、
うん、
まだまだ上り調子でプロのカテゴリーで頑張ってます。
ちょっとすごい、全部で、
うん、だいたい女子のトップで今9時間切るから9時間半ぐらいまでの、
うん、
男子で8時間前後っていうような
半日じゃないですか。
そうですね、 半日なんですけど、ね、やっぱりトライアスロン大好きなの で、トライアスロン大好きっていうのはこういった横浜大会含めいろんな大会で、やっぱ目標に向かってやってきたっていうところで得た喜びなので。
もうその華奢な体からね、どこからそのパワーが湧いてくるんだろうって思うんですけど、なんかこう、上田さん流の、なんか勝負飯とか、験担ぎとか、なんかあったりしますか？
ありますよ。この横浜大会の時いつも食べに行く場所があって、港庵っていうお蕎麦屋さんあるんですけど、はいはい、ご存知ですかね？
私はちょっと
知らないですか？ごめんなさい、まあ、後で検索してもらったらいいんですけど、うん、あの蕎麦で富士山盛りって大盛りの、本当に富士山のような大盛りの蕎麦があるんですけど、まあ私はあの鴨南蕎麦が好きなんですけどそれを食べてレースに臨むっていうのがあのルーティーンの中であって、海外の選手も食べに来るんです、蕎麦屋さんのところに。
お蕎麦を。
はい。結構、そこで、そのお蕎麦屋さんで一緒に夕食食べた選手で表彰台一緒に登ったりってことも過去あるので。
素敵。
はい。なので、ぜひ、横浜来られた皆さんは、ちょっとお蕎麦も検索してみてもらいたいなと。
もしかしたら今回ね、出られるランナーの方もね。は
い、そうですね。エリート選手食べてると思うので、チラチラ見ながら。はい。
いいこと聞きました。はい。で、今回の大会をきっかけにですね、見るだけじゃなくって、ちょっとトライアスロン競技してみたいなっていう方も出てくるかと思うんですけど、はい、どんなことから始めたらいいでしょうか？
そうですね、うん、まずはこう見ていただいて、イメージは湧いていただけるとは思うんですが、いざやってみるとなると、やっぱり水泳のトレーニングであったり、
そうですよね、
水泳バイクランをつなげてやる環境って、やっぱりレースにチャレンジしてもらいたいなと思うんですね。でもそれだとちょっと不安じゃないですか。
はい、
そういった方にセミナーもこうアンバサダーとして、あの行わせていただいたりってこともあるので、そういったセミナーが開かれた時にはそこに参加していただいたり、あとは9月の29日にですね、はい、八景島の方でトライアスロンのフェスティバルって、トライアスロンの大会が開かれるので、比較的こちらはちょっと距離も、あのスイムだけちょっと短めにして参加できたりとか、ちょっとこう始めてみたいなっていう方には、あのちょっとこう敷居を下げた、
ビギナー向け
ビギナー向けの大会になっているので、うんうん、そちらにもちょっと興味を持っていただければいいなと思います。
これはぜひチェックしてほしいですね。
はい。
そして川田さん、
はい、
あの大会に関連したイベントも今回あるということですね。
はい。昨年に続き横浜大会では、選手一般来場者から人気があり、うん、横浜大会のもう一つの魅力となっている浜トラフェス大会を同時開催いたします。
うん。
浜トラフェスはスポーツグッズの販売やバラエティ豊かな飲食店ブースが粒揃いしております、
うん、
トライアスロン観戦と一緒に、大人から子供までどなたでも楽しめる国内最大級のトライアスロンフェスティバルとなっております。
これはいいですね。
はいはい、特に今年は会場を拡大してストライダーエンジョイカップの開催をいたします。
ほうほう。
ストライダーアドベンチャーゾーンやキッズ向けスポーツ体験コーナーなど、横浜をさらなる賑わいを創出していこうと思っております、
うん、
ぜひご来場ください。
はい、ありがとうございます。それでは上田さんからも、はい、ぜひ番組リスナーにメッセージをお願いします。
そうですね、本当に魅力たっぷりな大会ですので、うん、まあ、応援プラスこういったファマトラフェスで美味しいものを食べながら、うん、その横浜のこう見るだけではなく味わいながらも応援してもらえると思うので、うん、まずはこの会場に駆けつけていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします、
うん、はい、ぜひお待ちしております。ではせっかくなので、
はい、
上田さんからリクエスト曲ありますか？
いいんですか？あります、うん、
はい、
こういったリクエストの時には一途にこの曲だけを私はリクエストさせていただいてます、うん、小田和正さんの風の坂道という曲です。はい、
これは思い入れのある曲なんですかね。
もうずっとこう遠征行く時であったり、うん、心をちょっと落ち着かせる時だったりっていう時に聴いている曲なので、ぜひ歌詞の方にも注目して聴いてもらえると嬉しいです、
うん、はい、ぜひお聴きいただきましょう。ということで今日は上田さん川田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私もトライアスロンのアスリートの方と初めてお話ししましたけど、過酷なイメージの方が強かったですけど、上田選手のあの爽やかな笑顔を見てたらね、ちょっとだけやってみたいなっていう気もしてきましたね。さて、この2024ワールドトライアスロンパラトライアスロンシリーズ横浜大会は、エリート競技が NHKBS での生中継と、トライアスロン TV による全競技ライブ配信が行われます。 また開催される5月11日12日の土日、朝6時半から午後3時20分頃まで交通規制が行われます。できるだけ港未来エリア、大桟橋、山下公園付近へのお車でのお出かけはお控えください。詳しくは公式ホームページをご覧ください。